続いてお話をいただくのが司令係の枠山さんです。もしもし。
もしもし。
よろしくお願いしま
こちらこそ
す。
よろしくお願いします。
今日はどんな話題ご紹介いただけるんでしょうか。
本日は三田消防本部司令係からでお知らせさせていただきます。
司令係としてのお知らせですね。
はい、
どんな内容でしょうか。
ネット119緊急通報システムについてです。
はい、ネット119緊急通報、これはどういうものですか。
このシステムに関しましては、
はい、
令和2年の3月1日から運用しております。
はい、今年の3月1日からですね。
はい、そうです。
はい、これはどんなシステムなんですか。
内容的には聴覚や発言に障害がある方のための新しく緊急通報システムです。
はい、
そして、その端末ですけども GPS 機能がついているスマートフォンや携帯電話、インターネットを使用して自宅や外出先から素早く簡単に119通報するシステムとなっております。
あ、そうなんですね。聴覚やそれから、発語、お話しするのに障害のある方のためのシステムということですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。
で、まあ、日本国内であれば、電波のつながるところであればどこからも通報可能です。
そうなんですね。
はい、
はい、
でこのシステムを使用しますと、通報者の方とスマートフォン、携帯電話を使用して、消防本部の通信指令員とつながる形になっています。
じゃ あ、 まずはそれでつながったということでちょっとほっとできます ね。
そうですね。
これはどんな形でのこうやり取りになりますか。
やり取りに関してはチャット形式による文字によるやり取りをさせていただきます。
なるほど。はい、
でその中で消防車の要請であるとか救急車の要請であるとか、あるいはその症状に応じて、例えば私の母親が、58歳の母親がお腹が痛いというような通報内容であれば、その他の病院問い合わせにも対応しております。
病院の問い合わせにも対応していただけるということですか。
はい、
はい、わかりました。チャット会話というのは例えばどんな感じでしょうね。
実際にやっていただくのは、その使用するスマートフォン、携帯電話から、その画面のところに、救急、火災、その他という画面の中から選択する形になっております。
あ、そうなんです。これは分かりやすくすぐ出てきますか。
スマートフォンの画面にそのタブ、ボタンが出てきますので、それを押すだけという形になってます。
じゃあ救急か火災かその他かということですね。
はい、で、そしてこの救急というのが救急車の要請、火災というのが消防車の要請、でその他というのが緊急自動車を要請する以外の先ほどお伝えしたような病院問い合わせなどにも対応しています。
なるほど。はい、わかりました。でそれを選んだ後はどうなるんですか。
そして災害種別を選択した後には、まず自宅にいる場合においては自宅というのを押していただきます。
また画面が変わるわけですね。
そうですね。
はい、
で外出先であればその、位置情報、GPS 機能を使ってその現在地を表示して、そこを元にして場所を特定する形になっています。
これは現在地を自分で入れなきゃいけないんですか。
これは携帯電話とかスマートフォンについている GPS 機能を使いますので、それが必ず必須とはなってきます。
あ、そうなんですね。
はい、
はい、それで、
でチャットと呼ばれる文字のやり取りをさせていただくんですけども、で、まあ、消防車、救急車を出動することになります。
はい、
その中で司令員から質問をさせていただいて状況を把握するという形になっています。
なるほど。じゃあ通信指令員の方からそのまた文字のやり取りで状況を把握をしてくださるということですね。
はい、でチャットの会話するんですけども、まだ文字の入力が苦手な方であるとか、ちょっと不慣れな方であるとかいうの考えられると思うんですけども、実際にこちらからするのでアクションとしましては具体的な例を挙げると、例えば救急のタブを押していただきました。自宅のタブを押していただきました。そしたら救急車に寄せて自宅であることが分かると思うんですけども、でどんな状況であるかって聞いてしまうと文字で打つのが大変なので、例えば怪我ですか、病気ですか、ということをこちらが入力すると、相手が通報者さん側の方に怪我、病気という選択肢が出るようになってます。
なるほど。はい、
そういう形で、やり取りしていって、その続きとして出血はありますか、はいかいいえで答えるという形の選択する形でするものはやっております。
じゃあそのあたりはこちら側からできなかった場合は司令員の方から質問がまた次々と進んでい
く。そうですね、必要な情報を誘導させていただきます。
ああ、よかったです。そうなんですね。
はい、
日本国内の電波がつながるところであればどこでも通報できるとおっしゃってましたね。
はい、
はい、
そうですね、全国どこでもご利用いただけるんですけども、ちょっとシステム的にちょっと説明させていただきますと、はい、例えば三田市ですと、登録していただきますと、
はい、
三田市で市内でおけば三田市に入ってきます、
はい、
例えば大阪市内であると大阪市内で入ったりとかするんですけども、
その場所でいる場所につながるということですか。
そうですね、はい、で実際三田市以外でも三田に入ってくる場合もあるんですけども、でその出かけ先で入る場合の近隣の消防で言いますと、現在は神戸市、
はい、
西宮市、
はい、
伊丹市、
はい、
尼崎市、
はい、
明石市、
はい、
丹波市がネット一時金を導入しておりまして、はい、そこではその現地での消防が対応することになってます。
あ、そうなんですね。場所がまだちょっと限られてるんですか。
まだ全国的に進めているところでして、全国的に広がるのはちょっとまだ少し先になることとなっております。
あ、そうですか。じゃあもう一度場所をご紹介ください。神戸市と
三田市の近隣でのご案内となりますけれども、
ね、はい、
神戸市、
はい、
西宮市、
はい、
伊丹市、
はい、
尼崎市、
はい、
明石市、
はい、
丹波市です。
あ、分かりました。
で、まあ、その他の市長に関しても現在も導入を計画されておりますので、
はい、
どんどん進んでいくと思います。
あ、そうですか。まあ、今年の3月1日ということは先月ということですからね。
そうですね、
そこから動き出しているので、
はい、
全国的には広がっていくでしょうけど、まだ全てとはまだ今のところは
そうです
ということですね。
はい、
はい、分かりました。あのネット119緊急通報システム利用できるのは、具体的にどのような方になりますかね。
はい、三田市としましては原則三田市に在住、または在勤、
はい、
もしくは在学されている方となっておりまして、
はい、
でその中で先ほど冒頭にもあの説明させてもらいました、
はい、
聴覚や発語に障害ある方、
はい、
もしくはあの音声による通話が困難である方という形になっています、
はい、でこの方々があの登録かなんかするんですか。
そうですね、事前に登録していただくことになるんですけども、
うん、
まず窓口としましては、
はい、
三田市消防本部の3階の指令室になります、
はい、あ、そちらの方で手続きをするわけですね。
はい、
はい、
そうしまして、こちらの方でそのご本人さんが来ていただいて、
はい、
操作説明であるとか事前登録とかしまして、
はい、
最終的にテスト通報させてもらって利用開始となります。
じゃあ一度リハーサルができるということですね。
そうです、練習ができるということになってます。
ますね、そうですね、
はい、
あの申請に必要なものなどは何がありますか。
そうです、申請に必要なものは、身体障害者手帳でと、
はい、
もう一つはご本人がお持ちの携帯電話もしくはスマートフォンの2つとなっております。
あ、なるほど、それだけでよろしいんですか。
あ、必要なものはその2つでいいんですけど、ちょっとご注意点がありまして、
はい、
あの携帯電話スマートフォンにおいては、
はい、
インターネット接続が可能であること、
あ、そうね、
電子メール機能があること、
はい、
GPS 機能、いわゆる位置情報の機能があることというのが必須となっております。
あ、そうなんですね。
で、よくあの登録される方でちょっとあのよく設定できないことがあるんですけども、パソコンのいわゆる迷惑メール設定です。
あ、はい、
それをしているとちょっと使用ができないので、こちらに来る際には解除するときの暗証番号って皆さん求められてると思うんですけども、
はい、
そちらをちょっとご用意していただくという形になります。
うん、なかなかあのじゃああのすぐにもう希望するからということではなくて、やっぱり順番を踏んで手続きしていかないといけませんね。
あ、そういうことになります。で、はい、こちらに台帳いつでもしてもらっても結構なんですけども、
はい、
台帳の際には事前に連絡いただけるとこちらは非常に助かります。
なるほど、分かりました。そしてあの登録はやはり先ほど少し触れてらっしゃった身体障害者手帳がないとダメなんでしょうか。
内容的には基本的にはその障害者手帳があるということになっておりますが、こちらの職員の判断により、音声による通話が困難であると判断した場合には、
はい、
その対象とさせていただきます。
あ、そうですか、
はい、
はい、分かりました。登録はどんな情報が必要になりますか。
これには必須の項目と任意でいただく情報等があるんですけども、
はいはい、
まず必須項目としましては、
はい、
名前、
はい、
性別、
はい、
生年月日、
はい、
携帯電話、
はい、
もしくはスマートフォンの電話番号、
はい、
あとメールアドレス、
はい、
そして自宅の電話番号、
はい、
で最後に障害の内容です。これが必須項目となっております。
はい、
であと任意のいただける情報としまして、これはご本人の同意を得ての形になりますけども、緊急の連絡先、
はい、
ご本人の医療情報、
はい、
勤務先、学校、
はい、
あるいは よく頻繁に行くようなその買い物に行く場所とかよく行く場所になってます、
うんうん、あ、そうですか。このシステムを利用するのは有料なんでしょうか？
これに関しては無料の行政サービスとなっておりますが、はい、ただし通常使う通信料、いわゆるパケット料に関しては利用者さんのご負担となっております。
はい、プラスアルファとなったこの ネット119緊急通報システムが無料だということですね。
そうです。システムの利用自体は無料なんですけども、パケット料金、通信料はかかるということになります。
通信料はかかるということですね。はい、はい、現在登録どのぐらいの方されてますか？
現時点での登録者の数は49名となっております。
そうですか。
はい、
その方々は手続きに手間取ったことなどはなかったですか？割とスムーズにですか？
実際そうですね、こちらに来ていただいて登録していただいた方が何人かおられるんですけども、はい、先ほど最初の方に説明させました、チャットの入力ですかね、
はい、
それがかなり苦手とされる方が多いように見受けられます。
あ、そうですか。じゃあやはり定型文的なものを、
ね、
司令員の方から言っていただいてっていう進めていくと、
は
い、
でもそれが選択肢を持って行っていくような感じになります。
でもそれができるってことはもう安心ですね。
そうですね。はい、
わ、はい、かりました。では最後に司令員の方から市民の皆さんに向けてメッセージをお願いいたします。
はい、そしたら本日はすでに運用開始していますネット119緊急通報システムについてご紹介させていただきました。このシステムについては緊急事情者の迅速な出動のためだけではなく病院問い合わせにも対応しています。ぜひ活用して有意義に使ってください。またご不明な点がありましたら三田市消防本部施設までお問い合わせください。
はい、ありがとうございます。ちなみに三田市消防本部の電話番号、564-0119 でよろしいですか？
はい、その通りです。
はい、わかりました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日は三田市消防本部救急課から山本さん、司令係から和久山さんにお話をお電話で伺いました。この時間はこちら三田市消防本部をお送りしてまいりました。火災、救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただきました。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。次は5月28日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。